こんにちは。ファミリーシップサポートの島根哲也です。いよいよ今日が最後のステップになります。今日のステップでは、どうすればその伝わるコミュニケーションが手に入るのか、この部分をね、詳しくお伝えしていきたいと思います。そこで改めてね、ママは家族の太陽の才能を開花して愛されママになるためには、この公式っていうのが超重要。ね。もう何度も何度もお伝えしている公式になります。コミュニケーション×自己肯定感イコール愛されママ。やっぱりね、この公式を深いレベルで紐解いていくっていうことがものすごく大切になります。そのために大切なポイント、要素っていうのをステップ1からステップ6でお伝えしてきました。そしてね、今日の最後のステップは、やっぱ最後の難題っていうのはやっぱコミュニケーションなんですよね。やっぱコミュニケーションでしか自分がどういう愛されママになったのか、自分の自己肯定感はどうなったのかっていうのは、コミュニケーションを通してでしか結果ってわからないんだよね。だからこそ僕はいつも家族問題はコミュニケーションが9割ですよっていうのを伝えてるんですよね。やっぱりね、その全ての自分のこの関わった結果っていうのは相手の反応、コミュニケーションの結果でしか得られないんですよ。だからこそそのコミュニケーションっていう能力を上げていくっていうのがすごく大事になります。だからこそ伝わるコミュニケーションっていうのを手に入れれば、家族のストレスなんてどんどんどんどん少なくなっていくわけなんですよね。そこでじゃあ伝わるコミュニケーションとは何ぞやってところなんですよ。で、コミュニケーションって言葉はなんとなくわかるけど、じゃあ実際どういうことなの？そこにさらに伝わるコミュニケーションっていうつくってことは一体どういうことなのっていうふうにね、やっぱ感じると思うので、その答えっていうのを一言で表すなら、言葉を言葉通りに受け取らないことなんですね。言葉を言葉通りに受け取らないこと。でこれがね、伝わるコミュニケーションで、まず、このなんていうの、念頭に置いておくっていうのかな、そこを意識してコミュニケーションを取らないと、もう常に子供とのやり取り、旦那さんとのやり取りで、もうストレスだけがたまるようになっちゃうんだよね。まあ、どういうことかっていうとね、よく小さい子供が、ママなんて嫌いなんて言葉を使ったりするじゃない。ママ嫌いとか。これを言葉を言葉通りに受け取ってしまえば、あ、ママのこと嫌いなんだねっていうふうに受け取ってしまいますよね。けれども、本当に子供はママが嫌いだから、ママ嫌いなんて言葉を使っているのかっていうところなんですよ。ね。だからきっとね、ママなんて嫌いなんて言われても、まあ、本心じゃないなってすぐ気づくと思うんですよね。まあ、これはね、子供がどんな背景でこの言葉を使ったかで、言葉の裏にある思いっていうのは、もういろいろ変わるんですよね。そう、ママなんて嫌いっていう言葉っていうのは同じでも、その裏にある思いっていうのは、その子供と親子関係の背景で、いかようにも変わるっていうのは想像できますよね。だからこそ、本当に嫌いだから使っているわけじゃないっていうことも、分かったりするんだよね。もしかしたらママの気を引きたくて使っているかもしれないし、ママを困らせたくて使っているかもしれないし、子供がそのイライラしている気持ちを表現したくて使っているかもしれないのね。だから言葉を言葉通りに受け取らないっていう意味は、その相手の思いを聞き取るっていうことなのね。なのでその言葉ってっていうのは実は 100% 相手に届いてるんだけど、言葉の裏にある思いっていうのは実は 5% も届いていないのよ。だからママ嫌いっていう言葉もそうじゃない？言葉は言葉通り、そのちゃんとママ嫌いっていう言葉は届くけども、その裏にある子供の思いっていうのははっきり言って伝わんないですよね。だから言葉っていうのは 100% 通じているけど、そのママ嫌いっていう言葉の裏にある思いっていうのも聞き取ろうとしたって、親が勝手に憶測するしかないよね。だから言葉の裏にある思いなんてほとんど通じてない。 これってママにも言えることで、ママが子供に何かを伝えるときも、ね、ほぼほぼ子供にはね、言葉は伝わってても思いなんて一切通じてないのよ。だから伝わらないから、だんだんイライラが溜まって怒鳴るっていう方法をとって、子供の行動を、ね、怒りで操作するような行動に出ちゃうんだよね。だからこそ、ね、人っていうのは言葉を受け取った時に、ね、言葉は聞き取るんだけど、その裏にある思いは聞き取れない。しかも聞き取れないからこそ勝手な解釈をしてしまうっていうことをね、まずね、知ってほしいんだよね。ちょっとね、この辺はね、音声じゃ伝わりづらい部分もあるかもしれないです。本当はね、図解を通してね、お伝えするとすごくわかりやすいんですけど、まあ、わかりやすい例で言えば、例えばね、学生時代の楽しかった思い出は？っていうふうに聞かれれば、学生時代の楽しかった思い出っていうのを思い出せると思うんですよね。なので、学生時代楽しかった思い出はっていう言葉は100%理解できるんですよね。けれども、ね、ここが大切なんですけど、思い出される思い出っていうのは人それぞれ違うっていうのもわかるよね。同じ言葉を聞いても、そこに連想されるイメージっていうのは人それぞれ違う。なので、学生時代の楽しかった思い出はっていう言葉を聞いたときに、全く一緒なイメージを持つ人っていうのは、誰一人いないんですよ。なので、言葉は同じものを聞いても、そこから連想されるイメージっては全く違うのね。このことを分かっとかないと、ずーっとこのすれ違いをすることになるのよ。なので、夫婦仲が悪くなってしまうのも、まさにこれが原因なの。例えばね、子育てって言葉があるじゃない？だから子育てって言葉は同じものを使っていても、子育ての裏にある思いって、夫婦で全然違ってるのよ。例えばね、ママにとっての子育てって、夫婦で協力することだとするじゃない？けれども、パパにとっての子育てっていうのは、仕事で結果を出して稼いでくることってイメージだったとしたら、絶対に子育てのことってすれ違うよね。で、ママにとっては、夫婦で協力して家の中のをやるっていうイメージを持ってるのに、パパは外で仕事をしてくるっていうイメージの方が強いってわけだよ。だから、いくら子育ての話をしたって、理解し合えないんだよね。根底にある思いが全然違うから。だからこそ、同じ言葉を使うからこそ、同じ思いを共有できるっていう思い込みがね、そもそもね、僕たちって持ってるのよ。ね、自分が言った言葉っていうのは、相手もね、同じ思いを持ってるっていう、同じことを連想してるっていう風な勝手な思い込みがあるのね。で、それをしちゃうと、自分の価値観をただ押し付けるだけのコミュニケーションなのよ。で、夫婦でお互いのコミュニケーションでね、価値観をぶつけ合うだけのコミュニケーションだったら、それは離婚になって当たり前だよね。夫婦仲が悪くなって当たり前だよね。いや、絶対にだって交わることないもん。もうお互いの主張をただぶつけ合ってるだけっていう。ね。だから、僕がモラハラ夫だった時っていうのは、まさにその状態なんだよね。自分の思いをただ押し付けてるだけって。で、相手も理解できてるっていう勝手な思い込みがあるんだよね。だからこそ、言葉を言葉通りに受け取らないっていうことが大事なのね。そのために、ね、コミュニケーションのそのメカニズムっていうのを深いレベルでね、知る必要があるんだけど、実は、ね、そのメカニズムを知ったからって、あなたの悩みっていうのは解決するわけではないんですよ。なぜなら、もう一度この公式を思い出してね。コミュニケーションかける自己肯定感イコール愛されママ。この公式がね、やっぱ大事だからなんだよね。では、例えばね、コミュニケーション能力を上げたとしても、自己肯定感が低かったら、やっぱり相手の言葉っていうのをネガティブに捉えやすくなるし、そもそも愛されママっていうところのイメージがなかったら、 自分からそもそもコミュニケーションを変えようなんていうふうな力なんて湧かないんだよね。なぜなら悩みを解決するっていうことは悩みを解決できる自分に変わらないといけないから、この変わらないとっていうのがすごいキーワードなのね。これってね、30キロ痩せてくださいとか、毎日20キロ走ってくださいとか、要は自分の限界から一歩踏み出さないといけないようなチャレンジなのね。なので、今までやってなかったことをやるっていうのは、すごくね、ある意味ね、苦痛を伴うのよ。実は、人間ってね、変化がめちゃくちゃ大嫌いな生き物なの。変わるっていうのが好きじゃないのよ。なぜなら人間のね、根本的欲求っていうのがあるんだけどね。それがね、安心安全欲求っていうのがあるのね。で、この安心安全欲求、この安心でいたい、安全でいたいっていう欲求っていうのは、変化がめちゃめちゃ嫌いなのよ。だから、ほとんどの人、まあ、あなたもずっと悩み続けてると思うんだけど、その悩みの箱から出れないのね。なぜなら、悩んでる状態でも、生きていけるじゃない。生活できちゃってるじゃない。それがあるとね、わざわざ危険な道に進みたくないのよ。で、自分からわざわざ行動を変えて、ね、で、旦那さんにこの話しかけるとか、今まで、ね、会話もろくにできなかった夫婦が自分から話しかけるって相当な勇気とか覚悟がないとできないじゃない。で、子供ね、いつも怒鳴ってたっていうパターンから、怒鳴らないで子供の話を聞くっていうのも、やはりね、すごくエネルギーを使うことなんだよね。で、そんなことをわざわざしたくないんですよ、人って。だからこそ、人っていうのはその悩みから、なかなか抜け出すことができないんですよね。じゃあ、どうすればあなたが悩みから抜け出すことができるのかっていうところなんですよ。そのためにまずね、必要なことが3つあります。3つ。まず1つ目が、悩みの箱の正体を知ること。悩みの箱の正体を知ること。で、今までね、ステップこの1から7まで話して、悩みの箱なんていうことはね、一回も伝えてないんですけど、で、僕たちってその悩みの箱の中に閉じ込められちゃってるんですよ。で、その正体をまず知らないと、出方がわかんないんですよ。そして2つ目が、自分らしさっていうのを手に入れることなんですよ。ね、自分らしさ。そして三つ目が、その上で信頼関係を深めるコミュニケーションっていうのを手に入れるっていうことなのね。なので、あなたがどんな悩みを抱えていて、本当の問題は何かっていう悩みの箱の正体っていうのを知らないと解決法っていうのは生まれない。そして、自分らしさを手に入れる。で、今まで話してきた、どんな愛されママになりたいのかとか、自己肯定感がそもそも低くなってしまった本当の原因って何なのかとか、どうして子育てにイライラするのか、旦那にイラってするのかっていう、自分の、今の自分になってしまった、その、自分のルーツであったりとか、自分のそもそもの気質、特性っていうのを、しっかりと、これが自分なんだっていうのを理解していかないと、いけないのね。で、そして、自分軸と言われている自分らしさっていうのを発揮できる自分になる必要があるんだ。そして、コミュニケーションのメカニズムを知って、信頼関係を育むコミュニケーションっていうのができるようになると、あなたの家族関係は劇的に変わることになるし、ね、もう悩みの箱の正体を知って、自分らしさを手に入れて、信頼関係を育むコミュニケーションができるようになるとね、本当にね、今までの生活のパターンっていうのは、めちゃくちゃいい方向に転がっていきます。じゃあどうすればそんな悩みの箱の正体を知って自分らしさを手に入れて信頼関係を育むコミュニケーションが身につくのかっていうんでね、そこでね、僕ができる提案は一つですね。僕がその提供しているファミリーシップ個別体験会っていうのに参加してみることです。で、個別体験会ね、1対1だからこその 利点っていうのがあって、あなたの悩みにカスタマイズした内容をお届けすることができるっていうことなんですよね。なのでね、愛されママのこの7ステップっていうのを通して、あ、私変わりたいとか、あ、もしかしたら変われるかもって思ったらチャンスなんですよね。なぜなら、人に悩みが訪れるのは、それを解決できるように成長したからっていうのがあるんですよ。子育てっていうのは、これから5年後も10年後も続いていきます。で、子供が、そのね、孫を出産したらね、孫ができたら、やっぱ孫との関わりっていうのもあります。これからね、子育て、ね、次世代をどんどん育てていくっていうのは、もうずっとついて回るんだよね、これから生きていくと。だからこそ、ね、もう子供からさ、この家に生まれてよかったとか、この家族で本当に幸せなんて言われたら、めちゃめちゃ最高ですよね。で、その未来を手に入れるために、やっぱりね、そのファミリーシップっていう考え方を深いレベルで知ってほしいんですよね。やっぱママは家族の太陽っていう言葉を僕はよく使うけども、じゃあママが家族の太陽って実際何なのっていう。やっぱそういうね、言葉の裏にある思いをどんどん紐解いてほしいっていうのを思うんですよね。で、ママが家族の太陽のように輝けば子育てはうまくいく。ね。子供の心が豊かにこの育むためには、親の心が豊かにならないとまずいけないんですよね。ぜひね、ファミリーシップ個別体験会に参加して、あなたならではの家族の幸せを手に入れてほしいと思っています。ね、この音声を聞いていただけた方には、ね、無料で、ご招待しています。で、LINE アットの今ある URL から、まあ、詳細ページっていうのをね、作ってあるんでね、それを確認して申し込みいただけたらと思っています。ね、あなたの幸せが家族の幸せになる。子供のためにも幸せな私になっちゃいましょう。それではね、体験会っていうのでお待ちしております。ね、もう悩みを解決して、もう5年後も10年後も本当に子供の笑顔を引き出す、ね、親になるっていうのがね、めちゃめちゃいいですよね。で、一緒にね、そういう幸せをぜひ作っていきましょう。それでは体験会でお待ちしています。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。